12時過ぎに少し寝入った源氏は、枕のところに美しい女が座っているのを見た。私がどんなにあなたを愛しているか知れないのに、私を愛さないで、こんな平凡な人を連れていらして愛撫なさるのはあまりにひどい、恨めしい方。と言って横にいる女に手をかけて起こそうとする。こんな光景を見た。苦しい襲われた気持ちになってすぐ起きると、その時に火が消えた。むくみなので、太刀を引き抜いて枕元に置いて、それから右近を起こした。右近も恐ろしくてならぬというふうで近くへ出てきた。綿殿にいる隣の人を起こして、ろうそくをつけてくるように言うがいい。どうしてそんなところへまで参れるものでございますか、玄人。子供らしいじゃないか。笑って源氏が手をたたくと、それが反響になった。限りない気味悪さである。しかもその音を聞きつけてくる者は誰もない。夕顔は非常に怖がって震えていて、どうすればいいだろうと思うふうである。汗をずっぷりとかいて、意識のありなしも疑わしい。非常に物恐れをなさいますご性質ですから、どんなお気持ちなさるのでございましょうか。と右近も言った。弱々しい人で、今日の昼間も部屋の中を見回すことができずに、空をばかり眺めていたのであるからと思うと、源氏はかわいそうでならなかった。私が行って人を起こそう。手をたたくと山彦がしてうるさくてならない。しばらくの間ここへ寄っていてくれ。と言って、右近を寝床の方へ引き寄せておいて、両側の妻戸の口へ出て、戸を押し開けたのと同時に、綿殿についていた火も消えた。風が少し吹いている。こんな夜に寺社は少なくて、しかも有武の人は寝てしまっていた。院の預かり役の息子で、平成源氏が手元で使っていた若い男、それから児童が一人、例の随身、それだけが整いをしていたのである。源氏が呼ぶと返事をして起きてきた。ろうそくをつけてまいれ。随身に弓のつる打ちをして、絶えず声を出して魔性に備えるように命じてくれ。こんな寂しいところで安心をして寝ていていいわけはない。先刻コルミツが来たと言っていたが、どうしたか。参っておりましたが、ご用事もないから夜明けにお迎えに参ると申して帰りましてございます。こう源氏と問答をしたのは、御所の滝口に勤めている男であったから、専門家的に譲るを鳴らして、「非危なし、非危なし」と言いながら、父である預かり役の住まいの方へ行った。源氏はこの時刻の御所を思った。天上の殿医役人が生命を創造する名対面はもう終わっているだろう。滝口の武士の殿の僧正がある頃であると、こんなことを思ったところを見ると、まだそう信仰でなかったに違いない。寝室へ帰って暗がりの中を手で探ると、夕顔は元のままの姿で寝ていて、右近がそのそばでうつ伏せになっていた。どうしたのだ、気違いじみた怖がりようだ。こんな荒れた家などというものは、狐などが人を脅して怖がらせるのだよ。私がおればそんなものに脅かされはしないよ。と言って、源氏は右近を引き起こした。とても気持ちが悪うございますので下を向いておりました。奥様はどんなお気持ちでいらっしゃいますことでしょう。そうだ、なぜこんなにばかりして。と言って、手で探ると、夕顔は息もしていない。動かしてみてもなよなよとして気を失っているふうであったから、若々しい弱い人であったから、何かのもののけにこうされているのであろうと思うと、 源氏は短足されるばかりであった。ろうそくの明かりが来た。右近には立っていくだけの力がありそうもないので、寝屋に近い貴重を引き寄せてから、もっとこちらへ持ってこい、と源氏は言った。主君の寝室の中へ入るという全くそんな不謹慎な行動をしたことがない滝口は、座敷の上段になったところへもよう来ない。もっと近くへ持ってこないか。どんなことも場所によることだ。火を近くへ取ってみると、この寝屋の枕の近くに源氏が夢で見た通りの容貌をした女が見えて、そしてすっと消えてしまった。昔の小説などにはこんなことも書いてあるが、実際にあるとは思うと源氏は恐ろしくてならないが、恋人はどうなったかという不安が先に立って、自身がどうされるだろうかという恐れはそれほどなくて、横へ寝て「ちょいと」と言って不気味な眠りから覚めさせようとするが、夕顔の体は冷え果てていて、息は全く絶えているのである。頼りにできる相談相手もない。坊様などはこんな時の力になるものであるが、そんな人も無論ここにはいない。右近に対して強がって何かと言った源氏であったが、若いこの人は恋人の死んだのを見ると分別も何もなくなって、じっと抱いて、「あなた生きてください。悲しい目を私に見せないで」と言っていたが、恋人の体はますます冷たくて、すでに人ではなく遺骸であるという感じが強くなっていく。右近はもう恐怖心を消えて、夕顔の死を知って非常に泣く。死神殿に出てきた鬼は逓信香を威嚇したが、その人の意に押されて逃げた霊などを思い出して、源氏は強いて強くなろうとした。それでもこのまま死んでしまうことはないだろう。夜というものは声を大きく響かせるから、そんなに泣かないで。と源氏は右近に注意しながらも、恋人との関係がたちまちにこうなったことを思うと呆然となるばかりであった。滝口を呼んで、ここに急に何かに襲われた人があって苦しんでいるから、すぐにこれみち阿蘇の泊まっている家に行って、早く来るように家と誰かに命じてくれ。兄のアジャリがそこに来ているのだったら、それも一緒に来るようにとこれみつに言わせるのだ。母親の尼さんなどが聞いて気にかけるから、大層には言わせないように。あれは私の広見歩きなどをやかましく言って止める人だ。こんなふうに順序を立ててものを言いながらも、胸は詰まるようで、恋人を死なせることの悲しさがたまらないものに思われるのと一緒に、辺りの不気味さがひしひしと感じられるのであった。もう夜中過ぎになっているらしい。風がさっきより強くなってきて、それになる松の枝の音は、それらの大木に深く囲まれた寂しく古い院であることを思わせ、一風変わった鳥が枯れ声で鳴き出すのを、フクロウとはこれであろうかと思われた。考えてみると、どこへも遠く離れて人声もしないこんな寂しいところへ、なぜ自分は泊まりに来たのであろうと、源氏は後悔の念もしきりに起こる。右近は夢中になって夕顔のそばへ寄り、このまま震え死にをするのではないかと思われた。それがまた心配で、源氏は一生懸命に右近を捕まえていた。一人は死に、一人はこうした正体もない風で、自身一人だけが普通の人間なのであると思うと、源氏はたまらない気がした。日はほのかに瞬いて、中央の室との仕切りのところに立てた屏風の上とか、室の中の隅々とか、暗いところの見えるここへ、 後ろからひしひしと足音を立てて、何かが寄ってくる気がしてならない。これみつが早く来てくれればよいとばかり源氏は思った。彼は泊まり歩く家を幾軒も持った男であったから、使いはあちらこちらと尋ね回っているうちに夜がぼつぼつ明けてきた。この間の長さは千夜にも当たるように源氏には思われたのである。やっと遥かなところで鳴く鳥の声がしてきたのを聞いて、ほっとした源氏は、こんな危険な目にどうして自分は遭うのだろう。自分の心ではあるが、恋愛についてはもったいない。思うべからざる人を思った報いに、こんな後にも先にもない霊となるような惨めな目に遭うのであろう。隠してもあった事実はすぐに噂になるであろう。陛下のおぼし召しをはじめとして人が何と批評することだろう。世間の嘲笑が自分の上に集まることであろう。とうとうついにこんなことで自分は名誉を傷つけるのだなと源氏は思っていた。やっとこれみつが出てきた。夜中でも暁でも源氏の意のままに従って歩いた男が今夜に限ってそばにおらず、呼びにやってもすぐの間に合わず、時間の遅れたことを源氏は憎みながらも寝室へ呼んだ。孤独の悲しみを救う手はこれみつにだけあることを源氏は知っている。これみつをそばへ呼んだが、自分が今言わねばならぬことがあまりにも悲しいものであることを思うと、急には言葉が出ない。右近は林家のこれみつが来た気配に、亡き夫人と源氏との交渉の最初の時から今日までが連続的に思い出されて泣いていた。源氏も今までは自身一人が強い人になって右近を抱きかかえていたのであったが、これみつの来たのにほっとすると同時に、初めて心の底から大きい悲しみが湧き上がってきた。